本日の聖書箇所は、テモテへの手紙第2、4章1節から5節です。神の御前で、また生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるから、です。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。それでは目的と題して、田辺久春さんにメッセージを取り継いでいただきます。
はい、ですね。今日の話は、約9年前に1回お話しさせていただいたことを再利用ですね、リサイクルしてます。題名を目的というふうにさせていただいたんですけれども、まあ、要するに、教会の目的は何かということですね。で、前回その時に、このお話をさせていただいた後に、当時いた教会員の一人から、あるご指摘をいただきました。アメリカのですね、ある有名な牧師が書いた、90年代に書いた、これまた有名な本がありまして、その内容を批判しているんじゃないのかという指摘だったんですね。別にその人も自分のことを、批判するような感じじゃなくて、あれってさ、もしかして、みたいな感じで、その人なりに、自分が話したこと、私が話したことの内容が気になった程度だったんですけどね。でも、まあ、ご存知の通り、私は、音楽とプロレス以外の本は滅多に読まないわけで、かなり有名だったその本の存在もさすがに知ってましたけど、案の定読んだことはありませんでした。で、その時の礼拝の話を準備している中で、ネットで検索をしていたら、ある日本の牧師先生によるブログを見つけて、それにすごい共感を持てたんで、その時の話の内容のヒントの一つとして、使ったんだということをその教会に説明したわけですね。で、当時は宮内先生が来る前の年で、ちょうど3年間の無牧期間の間で、毎週ね、いろんなこの辺の別の教会の先生方にお願いして来ていただいて説教をしていただいてた頃ですよね。で、そんな中、確かね、なんか誰にもお願いできなかった日があって、それでちょっと自分がやるかって話になったと思うんです。まあそういう状況をその教会員の方も十分理解してくださってたようで、どうせネットで検索したりしてんだったらもう、盗作でいいじゃんっていうね、ようなことを言ってくださったんですよね。でもその時ある言葉を思い出しました。それでその人に分かち合ったんですけど、まあ調べたところ、誰が最初にその言葉を言ったのか全然、実は不明だということなんですけどね。英語ではこう言います。If you steal from one person, it's a plagiarism. If you steal from many, it's research. 日本語にすると、一人だけを真似たら盗作になるが、多くの人々を真似たらそれは研究である。といったところになると思うんですよね。それをその人に話したら、まあ、すごい納得してくれててね。で、まあ、私がこれまで礼拝で何度も話させていただいてますけれども、半分以上はそんな感じなんです。中心となる話題こそ、私が祈ってる中で神様に与えられるんですけれども、話の内容の大半っていうのはね、そんな感じでいろんな方々がすでに書いてらっしゃる、ネットに載っけてらっしゃることを、とか本に書いてあることを集めて自分なりにアレンジしてる程度なんですね、実は。そういうのではなくて、本当に話の内容も含めて全て自分に神様から直接与えられたのは本当に実は少ないって感じなんです。で、まあ今日の本題に入りますけれども、教会の目的っていうのは何でしょうかね。まず、目的って何のか、purpose って英語で言いますけれども、本来目的っていうのは、決心することとか、何かを行動する、その元となる原因ですね。原因っていうのは、英語では reason ですね。要するに、理由に近い意味があります。何かをするとき、なぜするのかという部分ですね。 それが本来目的なわけです。その目的の実現のために目指すのが目標ですよね。よくこの目標と目的ごっちゃになっていることが多いわけですけれども、その本、目標とはターゲットとかゴールとかね。まあゴールっていうと今度は目的とも似てるんでちょっと、誤解を生みやすいんですけど、まあターゲットとリーズンっていうのをごっちゃにすることが多いっていうことですね。だから結果を出すことばっかり優先してしまうことが多いんじゃないでしょうか。でも結果っていうのは良くも悪くも原因というものに後から自然についてくるんですよね。ですけどその結果というのを第一の目的として追求していると原因というのがないがしろにされちゃうわけです。結果を出すことばっかりに重点を置くと本来の目的っていうのが忘れられてしまうことが多いですね。例えば学校っていうのは本来は知識を得たいという願望から勉強をし、進学し、で大学に行くという感じになると思うんですけど、今の世の中って、まあ、特に日本では多くの場合、大学に受かるために小さい頃から勉強するという人が多いんじゃないでしょうかね。だから、そういうな状況なんで、一生懸命多くのことを学んだつもりになっていても、試験が終わった後とか、学校を卒業した後、そういう時間かけて学んだはずのことの多くを忘れてしまうわけですね。それが今のシステムかなと思います。で、大学っていうのも、学んだことを社会でどう使おうかではなく、いい会社に入るという結果を優先にしてるから、いい大学を目指すことが多いんじゃないでしょうか。そして社会に出るとどうなるかなんですけれども、昔ある牧師先生が言ってたそうなんですけれども、本来仕事っていうのは私たちが神様からいただいている賜物とか経験、そういうことによる知識や技術を他人のために使うものだということなんですね。その牧師先生からすると。で、お客さんが満足することによって報酬を受ける。いい仕事を続けていると収入が上がっていく。そしてその受け取った報酬で自分自身や家族を養う。さらには困っている人たちを施すのが本来ビジネスのあるべき姿だというわけですね。その先生によると。まあ確かにクリスチャン的にはそうなのかなとは思います。ですけど、今の世の中っていうのはね、当然のことながら金儲けが中心、金儲けが目的となっているわけです。だからそういう状況なんで手抜きとかごまかし、詐欺、そして同業者に対する嫌がらせとか邪魔、そういうことにつながるわけです。そしてお客さんに対してはもちろん自分が提供している仕事や商品に愛情を込めることもなくなってくることがあるわけですね。そしてその結果働くということが喜びにつながらないわけです。まあそういった感じで今の世の中、物事の本来あるべき姿から外れて結果ばかりを目指して、その本来の目的を見失っていることが多いと思うわけです。教会はどうでしょうか？教会の目的としてよく5つのことが挙げられるそうです。1つは、礼拝ですね。worship。で、交わり。fellowship か。で、伝道。これは、ミッションかな。で、奉仕。ministry ですね。で、訓練。これは discipleship と言いますけれども。まあこれら5つの目的というのがさっき申し上げたその有名な本、有名な先生が書いた本にあるそうなんです。で、もちろんその本を読んだことない私がですね、その本とかその先生、その僕先生を批判しようがないわけですよね。それ以前にこれまで多くの人々を主に招いたその先生に喧嘩を売るということもありえないわけです。当然そういうことはないわけですね。で、確かにこれら5つのことっていうのは全て教会に本当に必要な大事なことではあります。とても重要なわけです。ですけど目的として挙げられてはいますけれども、全て、これらのことは全て神様に愛されていることへの応答としてなされる行いとか働きなわけです。目的そのものではないんですよね。で、目的を達成するための方法であり手段ですね。私たちがすでに受け取っている神様ないとか神様の御業というのがその reason ですね。原因ですね。その結果、私たち人間がこれらのことを通して応答するわけです。ですけどね、そのいつの間にかこれら5つのことが目的というふうになっているわけですね。で、それどころかこの5つの一つ一つにおいても本来の目的から離れてしまっていることが多いんじゃないでしょうか。 で、まあその5つの中の1つずつについてちょっと考えていきたいんですけど、まず礼拝ですね。英語でも worship って言いますけれども、その言葉通り、神様の前にへりくだる、ハンブルになるってことですね。そして、神様を褒めたたえるのが礼拝なわけです。まあ極端なことを言うと、礼拝にしてもその worship という言葉にしても意味だけを考えると、礼拝っていうのは賛美と祈りだけで成り立つわけです。先日、土橋先生もおっしゃってましたけれども、私たちは受けることばっかり考えてしまうことが多いけど、でも受けることばっかりを考えるんじゃなくて、礼拝を通して神様に捧げるということが大事なわけですね。でもまあ、確かに、一週間仕事とか学校で疲れた後、メッセージとか賛美によって元気になったり、あと恵まれる、ね、恵まれたと感じるのも必要かもしれません。でも、それはまた、礼拝の目的ではなくて、私たちが礼拝を捧げた結果なわけですよね。礼拝通し私たちが何かを受けるというか。昔、これ何度も皆さんと分かち合ってますけれども、西郷先生から学んだことの一つにこういうのがあります。私たちは謙虚、半分ですね。私たちは謙虚にさえなれば、どんな人からも何かしら学ぶことができるということですね。アメリカには商業的ビジネスライクな牧師が多い。一方日本ではやる気のなくした牧師が多いというのをよく聞きますけれども、まあそういう方々は置いといて、普通に真面目にメッセージを準備している、そういう牧師であれば、どんなメッセージであろうと、聞く側である私たちが神様の前にへりくだるという、ハンブルになるという気持ちを持っていれば、どんなメッセージからも何かを学ぶことができるはずなんですね。それはまあ、礼拝のメッセージに限らずね、日常生活において自分が謙虚になることによって、いろんな人から何かを学ぶことはできるはずなんです。そして礼拝のメッセージを通して、神様についてさらに学ぶ。それによって神様との関係、距離ですね、より近くするということです。それもまた自分を捧げるということだと思うんですよね。自分が満たされるというのが目的であれば、その結果、なんというか、よくあることですけれども、その、牧師本人とかメッセージの内容に対して批判的になることが多い。または、教会の中の人たちの、他の人たちがやってる礼拝の奉仕に対しても無駄な批判をすることが、そういうことが生じるわけですね。それとは別に、礼拝にはメッセージがなきゃいけなくて、賛美だとか、祈りとか全部付録だという誤解が、大きな勘違いも、本来の礼拝の目的から外れた結果かなと思うわけです。でもその反対もあるんですよね。音楽が充実している教会でよくあることなんですけど、この間これFacebook で知り合いがですね、写真に載せて、どんな写真かというと、賛美リーダーあるあるみたいな、これ全部英語なんですけどね。上の2枚はその賛美リーダーが手を挙げて賛美してたら、マイクもすごい、感情込めて歌ってるんですけど、そこに上には worship って書いて、praise か。下にはサーモンですね、説教。その同じ賛美リーダーが居眠りしてたり、スマホずっと見たりするわけです。要するに何かというと、賛美の時は感動して、手挙げたり涙流して歌ってても、説教が始まったら居眠りしてたり、スマホ見てるっていう、そういうのが、どこの教会にもよくあることですよね。でもそれは何かというと、礼拝というのを最初から最後まで一つのものとして捉えてなくて、部分部分に自分で勝手に価値をつけてるということ。そういうことの可能性もあるということですね。だからそれもまた本来の礼拝の目的からずれてるのかなと思います。もう一度言いますけど、賛美と祈りはもちろんですけれども、メッセージを聞くということも含めて、礼拝とは捧げるものではないかと思うんですよね。私たちはすでにイエス様の十字架と復活によって、計り知れない大きな恵みを与えられています。義とされている、righteous という存在にされているわけです。十分受け取っているのに、それでもまた受け取ることばかりを考えてしまうということがあるわけですよね。で、次、伝道なんですけど、ミッションですね。これは神様内による福音を他の人たちに伝えていくことにより、人々を神様につなげるお手伝いをするということですよね。もし、教会の人数を増やすことが第一の目的だったら、中身のない礼拝とか、その他のイベントに無駄な時間と労力を費やすことになります。中身がないからいくら伝道したつもりでも、人々がその教会を楽しむことができたとしても、 神につながらないかもしれないですね。そういうことを続けてたら。そしてまた教会の成長という結果にこだわりすぎて、多くの人々を集めるために神様よりも人を喜ばせるという教会が、実際にはそういう教会がアメリカに多いような気がします。なんか、クリスチャンのためのエンターテイメントセンターになってるんじゃないかっていう、メガチャーチみたいなところでも毎週毎週聖書を通して人を励ますことしか言わない。その信仰生活の厳しさとかそういうこと全然触れずに、励ますことによって人を喜ばしてるだけ、そういう教会が時々あるようですよね。教会の成長だけを目的とすると、本来のその原因である神の愛というのが忘れられることがあるわけです。神様の愛を伝える以上に、教会の宣伝を大切にしてしまう。で、それとは別に今度羊泥棒というね、よその教会から自分のとこに教会を盗んでくる。ね、うちの教会も被害に遭いかけましたよね、何度かね。知らない人は知らなくていいんですけど。もしかしたら他の教会がうちの教会はそう見てるかもしれないね。よその教会のからうちに移ってきた。決してうちらからはよその教会の人たちを取ったことはないんですけど、まあよその教会疲れてうちらの教会に来たことはあるんで、そういうところの先生方もしかしたらうちのことをそう見てるかもしれない。それまたあとは他の教会の成長とかイベントの成功に対して嫉妬心が生まれることがありますよね。なんだあいつらみたいなね。それは何かというと、数字ばっかり気にしてる証拠でもあるわけですね。はい。で、三つ目、交わりですけど、これ、フェローシップですよね。交わりっていうとね、やっぱり何でもありだった昭和の日本で育った自分からすると、交わりという言葉を聞くとなんかいやらしいなとか思っちゃうんですけれども、だかといってね、交流とか社交でもないんですよね、教会の交わりっていうのは。フェローシップというのも、フェローっていうのは、まあ、何個か意味あるんですけど、フェローっていうのは、that fellow みたいな、そのあいつ、やつ、みたいな、やろうみたいな意味もあれば、同志というような意味もありますよね。例えば、my fellow musician とか、音楽仲間っていうほどじゃないんだけど、あ、自分もミュージシャンだけど、あの人もミュージシャンなんだよっていうような時に、my fellow musician みたいな言い方したり、私の場合だったら、my fellow wrestling fan とか、プロレスファンとして別に仲良くはないんだけど、まあ、あいつもさ、みたいな感じで言う時に、fellow っていう、要するに同志ですよね。それに尻尾をつけて、まあ、要するに同志であること。もっと深く言えば仲間であること。というような、似たような意味があると思うんですけれども。要するに、お互い祈り合ったり、励まし合ったりするということです。ね、誰かさんが書いた曲に、可愛いあの子とのランチが待ってるというフレーズがありますけれども、そういう、まあ、最低クリスチャンか、ね。わかんないけど、別に来週その曲やってくれと言ってるわけじゃないんだけどね。単に友達に会いに友達に会うために教会に集まるわけがないんですね。祈りによって、祈り合う、励まし合うということがあってこその、やっぱり交わりという言葉以外に思いつかないわけですよね。で、四つ目が奉仕。これ、ミニストリーですね。神様のための働きに、喜びを持って参加するということですね。でもここで神様のための働きというのが忘れられて、教会活動ばかりが中心になることがあるわけです。そしたら教会員に対して奉仕を強制することになります。で、まあ、それとはまた別の視点で見ると、さっき礼拝のところで言いましたけれども、自分が受けるということばかり、自分が恵まれるということばかりを求めていると、教会での奉仕に喜びを持てないという場合もあるわけですね。本当に神様のための働きでみんなでやろうって言ってても、自分が受け取れないから、捧げることばっかり考えるんだったらっていうので、なんか、やっぱ嫌だ、みたいなね、喜びが持てないという場合もあります。そして最後にこの訓練、ディサイプルシップですけれども、よく、まあ、教会ではね、一般に弟子訓練という言い方をされます。すごいカルトっぽく聞こえるよね、弟子訓練とか言うと。でも、イエス様の弟子です。牧師の子分じゃないんです。自分が神様に求められるような姿に成長していくためのものなんですね。ですけど、多くの場合、教会員を養成する。その教会に合った人材を養成することばかりが中心になる。またはさっき言ったようなその教会の牧師とか指導者たちに従うように洗脳しちゃうこともあるわけですね。弟子訓練とかを使って。 この最後の二つ、奉仕と訓練ということに関して共通するのは、神様ではなく、教会の活動や指導者たちだけを中心にしていくと、カルト化してしまう危険性もあります。またですね、最後の三つね、この交わり、奉仕、訓練については、神様を中心とせずに、人間関係が中心になっちゃうことがある。そのため、教会生活に疲れてしまうという結果に陥ることも多いわけですね。また、自分は疲れてなくても、自己満足に陥ったりして、周りの人を振り回して、他の人が疲れちゃうということもありますよね。で、今日の聖書箇所なんですけれども、一節に、この一節ですね、神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれる、キリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。一節に示されている神の御国とは、神様の働きの究極的な、最終的なものですよね。つまり、教会の働きの目的の一つです。本来の目的の一つです。それの実現を、まあ実現は神様はしてくださるんだけど、我々はそこを目指していると。その二節、御言葉を伝えていく。どんな時でも、時が良くても悪くても、しっかりやる。で、寛容を尽くし、絶えず教えながら、攻め戒め、また進めなさい。というのですけれども、それを、その目的を達成するための手段ですね。三節、四節というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話に逸れていくような時代になるからです。何度も言うように本来の目的から外れて人間的な価値観に頼りすぎていることの、そういうことに対しての警告ですね。もう千何百年も前にパウロはそういうことをすでに書いてたということです。今どうなるかって話、昔も、かなり昔にそういうことが書かれていたということです。五節。しかしあなたは、どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。この五節を含む全体を通して、パウロが弟子であるテモテを励ましているわけですね。教会活動のすべては神様の愛。神様の働きというのが原因、根源となっているはずなんですけれども、その当然のことを忘れて多くの人々が自分たちの経験だけに頼って人間的な価値観のみで教会に関わることが多い。まあ私いつも言ってることですけどね。私もそういうことに陥りやすいわけですけれども、私たちが持っているその価値観とか知識とか技術というのは、先ほど、まあ仕事とは何かということでも言いましたけれども、本来神様からいただいている賜物とか経験によるものですよね。で、教会においてはあくまで神様の働きのために使うべきものであって、我々の判断のみで神様がやろうとしているその働きを制限したり妨げたりするべきではないということですね。で、この二節の時が良くとも悪くともという部分を読むときに日本人の悪い癖をよく思うんです。しょうがないということ。そして、どうせという表現ですよね。それらの言葉を並べて、前に進もうとしない。この間もある、金曜日にある人と長い間、飲んだんですけれども。まあ、水曜日には別の人とも飲んだんですけれども、その中で、話に出たのは、日本人の団体、日本人の企業って何事も時間かかるよねって、ミーティングばっかりでっていう。誰も責任取ろうとしない。まあ、どこの会社も団体もそうだとは言わないけど、実際になんかどうせこうだよって、それってしょうがなくないみたいな感じで、なかなかもう物事が先に進まないというのをよく聞きます、実際に。なんかぶち当たった壁を越えようとしないことが多いわけですね。教会においても、神様がなさろうとしていることでも、私たちがいろんな言い訳をつけて進んでいかない。そういうことが、あるわけですよね。例えば、伝道を一つとってももう一度考えてみたいと思うんですけれども、まあ確かに伝道というのは、直接誰かを教会に誘う以外にもですね、トラックとかブログとかね、そういう、まあ、SNS、いろんな方法があるわけです。まあですけど、その誰かを直接教会に誘うということについて限って考えた場合、まあもしかしたら私たちはね、これ前も何度か言いましたけれども、もしかしたら私たち自身がいろんな言い訳をして教会に対する自信のなさのゆえ、 伝道することを怠っていないかどうか。ね、面倒くさがってないかどうか。ちょっとね、牧師がいないからだとか、自分たちの建物がないからだとか、借りてる部屋もね、多くの人たちを招ける広さではないから。とかね、アラフィフっていうんですか、またはそれ以上のおっさんおばさんが数人いるだけの教会だからだとか。ね、それ、数が少ない上に、キャラの濃い連中ばっかりだからだとか。まあ、いろんな理由がありますけれども、かなり私は地雷を踏んでるような気がするんですけれども、まあ、それはさておきですね。まあ、でも、いろんな、その人間的な視点、人間的な価値観、そういうものばっかりで、やるんじゃなくて、そういう要素だけではなくて、人々を教会にちょっとでも誘おうかなと思うときは、イエス様ご自身に私たちが、自信を持つべきだということを覚えておきたいかなと思うわけです。本来の教会の目的を、まあ、まとめという意味で一言で言うなら、やっぱり神様の愛かなということではないんでしょうか。先ほど申し上げた5つの項目というのはすべて、教会に必要なものなわけです。ですけど、まあ、申し上げた通り、それらすべては神様の愛を表現するためですよね。神様との愛の関係を深めるための手段なわけです。で、目的そのものではないはずだと思うんですね。私たちの教会に何年もの間、建物という本拠地がなくて、そしていろんな活動、神様のための働きをするためのその十分な人数がいない、人材がいないというのも、神様なりの理由があるはずだと思うんです。もしかしたらその理由というのは、場所とか、教会の中での活動というのに、あえてこだわらないことによって、日曜日以外はもちろん、教会に来てないとき、教会の人たちと一緒にいないとき、集会に参加してないときも、神様ないっていうのを周りに表現していくことが、神様ご自身から求められているんじゃないかなと思うわけです。じゃあお祈りします。神様、今日も私のような小さなもの、無力無能な、無能なものが、お話しさせていただきましたけれども、本当に私たちが本当、あなたの前にひりくだって、先日の先生の話にもあったように、あなたの御声を聞こうとしているかどうか、問われているような気がします。どうかそういう器に変えてくださるように、そして心からあなたを、礼拝し、できるように。今してないというわけじゃありませんけれども、もう一度我々を見直すことができますように、そしてあなたのために使える、それを中心とした教会、または一人一人として成長させてください。どうか、お願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。